みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、11月も後半でございまして、寒くなってまいりました。ドラッグストアの店先に、使い捨てカイロのね、お得用のパックがどっと積まれるようになると、ああ、寒くなったなと思って、赤いパッケージがね、生じくあったかく見えるだけに、今度は寒さを感じるというところですけどね。寒い朝、温かい缶コーヒーで手を温めて、体を温めて、そんな方もいらっしゃると思います。あるいは今、コンビニエンスストアなんかでね、安くて美味しいコーヒーを出すなんて言いますけれども、コーヒーショップ。ね、ちょっとお高いかもしれないけれども、あれはね、心もほっとするし、ちょっとした贅沢をしているぞというところが、またね、なんとも言えないリラックスをもたらしてくれるような気がしますが、今度は一つ上の贅沢をできるようにしようっていう、そういう励みになるような、ね、そういう懐を寒くしないくらいの適度な節約。今日はその勘どころ見つけちゃいましょう。こんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。コーヒー、ずいぶん安くなったななんて思いますけど、コンビニエンスストアのコーヒー、あれは安いですよね。100円くらいですよね。ねえ、それであんな引き立ての美味しいコーヒーが飲める、いい時代になったなと思いますが、落語千金、11月の月間テーマは、お金に働いてもらう準備をしよう。日常生活を楽しみながら、たまには背伸びできて最後まで安心したい、そんな望みを叶えるための準備考えていきます。今週は節約をキーワードに、より具体的な方法を探ります。この話にちなんで、今週は古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りします。
落語では、八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんに、お金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めまして、こんばんは。東京 FM、 FMO、 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。11月の月間テーマは、お金に働いてもらう準備をしよう、運用に必要なお金を上手に無理なく生み出すために、今週は節約のコツをお届けしたいと思うんですが、談笑さんは節約っていうとどうですか？
意外なところでは、先ほど言ったコーヒー朝自分で入れるんですね。
この入れてる時間もなんとなくいい時間ですよね。
でしかも引いてあるのではなくて、豆のまんまのを買ってきて、でうちでグラインダーでガーッと、
いいですね。
あれはね、香りも違うし、なんとなく豊かな気持ちになりますね。
いいですね。
それからあとお茶かな、お茶も急須で入れる。
きちんとね、
そう、あれがね、やはりね、一味違うような気がするんですよね。今あんまりね、急須のないうちなんかもあるらしいんですけどね。あれはリットルあたり換算すると実は安いんじゃないのかなって私も思うんですけどね。
確かにね。そういう心が豊かになるような節約っていいですよね。
そうそう。だからね、なんか我慢してというよりも、ね、無理なくできるコツが知りたいところですね。
そうですよ、本当ですよね。11月の月間テーマは、お金に働いてもらう準備をしようということで、前回はお金の行方、支出を3つの財布に分けるというような考え方を教えていただきました。
はい、
収入から花からもう引いちゃおうというね、ことでしたけども、今週はさらにこの節約という部分で具体的に伺っていきたいと思います。さあ、今月も私たちの先生、みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんとともにお送りしていきます。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはいかがですか、日々の生活で節約しやすい支出ってどういうものでしょう？
そうですね、家計の支出には大きく分けて変動費と固定費の2つがあります。変動費というのは、食費や光熱費などで毎月使う量などが異なり、かかる費用も異なりますね。一方で固定費というのは、毎月決まった金額が必ず出ていく性質のものです。 代表的なものとして生命保険料の支払いとか住宅ローンの返済などがありますが、携帯電話などの通信費も固定費と言っていいでしょうね。
確かに。
あるいはスポーツクラブの会費やクレジットカードの年会費なども固定費に当たります。
はい。
まあ、これは固定費の中で見直しができるものがないか検討してみても良いのではないでしょうか。
変動費と固定費に分けて考えると、はい、ね、お財布を3つに分けるっていうね、はい、お話が前回ありましたけれども、ああそうか、じゃあ支出の方も変動固定っていうふうに2つで分けてしっかりと考えてみる。
そうですね。
だから一緒くただからダメなんですね我々ね。
そうですね。
何もかもない混ぜだからいけない。まずは分けて分けて冷静に、ね、把握をすると。
整理しなきゃいけないですね。
把握するんですね、うん、
例えばそれでどれぐらいの額節約できるなんていう目安ありますか？
そうですね、どれくらいかというのは人によって様々ですけれども、まあ、例えば住宅ローンというのは額が大きいですから、少し見直すだけでもだいぶ節約できるかもしれませんよ。例えば3000万円のローンが残っている方だったら、借入金利を 1% 下げることができたら年30万円の節約になります。
だから年30万円、
はい、
わそれ大きいな。ただね、それをね、銀行さんに切り出しづらかったりするんですよ。借り換えようと思ってるんですけれども、お宅のローンを引き上げてっていうね、相談すごくしづらい。
そこはうまくやらない
と。そうか。そこで尻込みをしていちゃいけないんですね。でもその年30万って大きいですよね。
大きいですよね。
その3つ目のお財布に入れたら相当大きいですよね。
はい。
確かに。
あと細かいところなんですけれども、ATM、これ結構コンビニで利用する方多いんじゃないですか。
はい、使います、使いますよ。はい。
例えばですね、これ週1回利用するとして、全て手数料が108円だったとすれば、月4回ですね、つまり年48回で5184円の手数料になります。
年間
結構かなりな額ですよね。これ
私もっと使ってるかも。
あ、ショッキングです。
あ、そうか、
ま
あ、
年にするとね、結構な額になっちゃいますよね、はい、便利だけどそういうところも気をつけないといけないですね。
100円くらいだからと思っちゃうけどね。
まあ小さな金額でも毎月3000円捻出できれば年間で36000円、10年で36万円貯まります。まあ、ただ大切なことはこのお金をただ貯めておくだけではなく、これらのお金に働いてもらうってことが大事ですね。
そうか、ただね、そうじっとさせてるんじゃなくて、さらにもっとお金を生み出すような、なるほどな、小さいお金でも見直した方がいいっていうことですよね。はい、川崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで11月の月間テーマ、お金に働いてもらう準備をしよう、今週は節約のコツについて考えてみましたが、さあということで談笑さん、今日はどんな一席、古典落語ということでしたけども、
はい、節約といえばこのお話、味噌蔵をお送りします。お楽しみ。ご商売が味噌丼屋さんで、これはもう手広く奉公にも大勢使ってやっております。ところがどういうわけですか、ここのご主人というのが大変なケチでしみったれときておりまして、それじゃあ番頭さん、私がいない間いいかい、店の方をしっかり頼みますよ。何しろ火の元に気をつけてね。うちから火事でも出すってとごめんなさいじゃ済まないんだよ。いろいろと弁償したりやなんかするってと大きな損がいきますからね。うちの新商は味噌蔵だ。味噌蔵に目塗りをしてな、中に火が入らないように蔵の前に用心土ってものが持ってある。もしその土で足りないって思ったら蔵の中から遠慮することはない。商売物の味噌を出してね、味噌で目塗りをしなさい。はあ、恐れ言いますがご商売の味噌を、あ、旦様それ損がいきます。いやそりゃ捨てれば損がいきますよ。捨てませんよ。そりゃ商売物にはなりませんがね。火の回った味噌ってのは香ばしくて美味しいもんだよ。ああ、だからそれをそっくり取っておいてね、お前さん方の朝のおかずにしますからね。じゃあ頼みましたよ。行ってらっしゃいまし、行ってらっしゃいまし、行ってらっしゃいまし。あれ、うちの旦那様どちらにお出かけになったんです？ほら、先だっていらっしゃったお嫁さん、奥様が里帰りをしてたろ。今度無事に赤ちゃんが生まれたってんでお祝いに呼ばれてらっしゃるんだ。ああ、それで佐々吉を連れて、ああ今晩は先様にお泊まりになるだろうって。あ、そうですか、お泊まりになる。 ってことは今晩旦那様はいらっしゃらない。ああ、ここは一つ何とかしたいですね。ああ、何とかしたいね。番頭さん、はい、何です？みんなでもって相談したんですけれども、いかがでございましょう。今日今晩この旦那様がお帰りにならないとか、そこでいかがでございましょう。今日はいかがですかね。ちょっとおいしいものか何かこういただきましてですね、できればいっぱいこんなことをしたりなんかして、みんなでもって、うわーってんで、おいおいおいおい、じゃあつまり何かい、旦那のいないことをいいことにして、みんなでもってその留守に飲んだり食ったりしようってのかい。第一そんなことをしてお前お金はどうするんだ。そりゃまあまあそうなんですけれども、何しろ番頭さんは話のわかる方でございますから、まあそこは一つ、お店の帳面面の方をこのドガチャガドガチャガドガチャガ、何を私が帳面面をドガチャガドガチャガ、私がそういうことをさせるような番頭に見えるのかい。見えるのか。やりましょう。なんでやだね、脅かしちゃ。いや私もね、常々ひどいもんだとは思ってましたよ、この店ってものは。今日はね、みんなでもって飲んだり食ったりしようじゃないか。それぞれみんなね、普段からこれだけはぜひ食べてみたいなというものがあったら片っ端から聞かせてもらおうじゃないか。どうだい、そっちは何が食べたい。私は、飲むを一つお願いします。お酒ね、そりゃたっぷり用意しますよ。そうじゃなくてね、何かつまんもの、じゃあの私は焼き海苔かなんか、このパリッパリッパリってんで、ああなるほどね、焼き海苔でいっぱい、お前さん酒飲みだね。焼き海苔と誰かあの帳面持ってきて、ずらっと書き出そうじゃないか。じゃあそっちは何がいい。そうですね、ちょいと塩辛やなんかを。おう、塩からね、お前さんも酒飲みだね。そっちは。私の方は何ですかね、まあ刺身かなんか、まああればこれでも言うことないんでございますよ。刺身を一つと、で頭は酢の物かなんかあって、うなぎがあって、天ぷらがあればもう私は何もいらない。おいおいおい、いい加減にしなさいよ。一人一つ一つね。おい長松、長松や、お前は何がいい。木の芽田楽、味噌田楽。はあ、子供のくせにおつな食べ物を知ってるね、木の芽田楽。ありゃいいね。木の芽の香りと味噌の香りがこうプーンとね、焼きたてがうまいんだよ、熱々が。それじゃあね、横丁の豆腐屋であつらえて、持ってきてもらおう。で頼むときにいいかい、焼けたのをいっぺんにそっくり持ってくるってと、花のものはほら、冷めるし香りが抜けちまうから、とにかく焼けた順番にね、四五丁つでも五六丁つでも少しつでいいから持ってきてくれるようにって、そう頼んでね。いいかい、さあさあさあさあ、今日はお酒盛りだよってんで、さあ店早じまいして一杯飲もうってんですけれども、普段もう何年も酒飲んでない連中でございますから、酔いの早いのなんの、もう瞬く間にベロンベロンに酔っ払ってしまって、歌うやら踊るやら、まあぶち抜くような大騒ぎで夜が更けていきます。一方の旦那様はというと、さあさあ佐田吉、早く歩きなさい早く。いやいやいや、風が強くて心配だから、もし火事でもあったらえらいことだと思うから、私もこうやって早くに帰ってきたんだ。あららららら、おい貞吉や、ご覧よ、この風の強い晩だてえのに、どこのお宅だか知らないけれど、この音だ。皿小鉢ひっぱたいて大きな声でどんちゃかどんちゃか、えらい騒ぎをしてる家があるね。ひどいもんだ。奉公人にね、ああいう真似をされるというのも、まあ所詮そのうちの旦那が行き届かないから、こう、おいおいおい、うちじゃないかこれ。おい佐田吉、開けさせなさい。お帰りになりました。旦那様お帰りですよ。開けてください、開けてください。さあさあさあ、番頭さんも、やってくださいよ。やってるよ。いくら飲んだって食ったってね、あとは番頭さんが帳面面をドガチャガドガチャガドガチャガ。おい、何をバカなことを言ってるんだ。俺だ、開けないか。みんなみんな、片付けな片付けな。どうこれは、旦那様お帰りなさいまし、お帰りなさいまし、おれお帰りなさいまし。佐田吉、後を閉めなさい。 ああ番頭さん、私のいない間にえらいことをしてくれたもんだね。私が行く時にあれほど頼んでおいたのを忘れやしまい。え、もしもらい火でもするようなことがあったら味噌蔵に目塗りをしてください。あそこまで頼んだのに。え、それが一体こりゃどういうことなんだ。え、またね。いいよいいよ、小言は明日ゆっくり言うから。え、ああいい心持ちで酔っ払ってるんだろ。今日は早くみんな寝ちまいな。え、いいかい、ただこのことだけは言っておくぞ。お前たちにな、帳面面どがちゃがどがちゃがどがちゃが、そんなバカな真似はさせないから。何をぼやぼやしてるんだ、早く寝ちまえ。真っ赤になって怒っている時に、間の悪い時ってのは仕方がないもんで、横丁の豆腐屋に頼んどいた田楽が焼けてまいりました。焼けてまいりました、焼けてまいりました、焼けてきましたよ。おお、焼けてきた。だから言わないこっちゃないんだよ。どちらの方から焼けてきましたか。横丁の豆腐屋から焼けてまいりました。火元は近いね。どんな塩梅です。五六丁焼けてきました。後からどんどん焼けてきます。ほう、こりゃ大変だ。ガラッと戸を開ける途端に味噌田楽の味噌の匂いがプーンと鼻に来たんで、ああいけない、うちの味噌蔵にも火が回った。
お送りしたのは立川談笑さんによる味噌蔵でした。ありがとうございます。
本当はこれね、あの最初の部分だとか、ええ、このしみったれの描写というのがね、実に細やかにかあの描かれてるんですよ。
旦那様のケチぶりがそうものすごくケチなんです、
うん、もう味噌汁の具はないしね、うん、お嫁さんもらったって子供ができると金がかかるから子供はいらないだとか、うん、そういうことを言うんですけれども、うんうん、ね、あの子供に恵まれて、うんうん、そのお祝いに出かけていった夜の話っていう、そういう話なんですね。
ラジオサイズに短くしていただきましたが、そうそうそうそう、なんとなくこう可愛らしい感じもしました。最後味噌の香りがしてきて、
なんとなく風情ですよね、冬の風情というか、いい味わいのいい香りの落語ですよね。
本当本当いい香りがしてきました、うん、味噌蔵お届けいたしました、みずほ証券のホームページ始めるあなたの資産作りには、将来の資金作りのために家計を見直そうというコーナーがあります。住宅ローン、生命保険などを見直すポイントが掲載されています。みずほ証券見直そうで検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM、 FMO 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今日は、支出を固定費と分ける、変動費に分けると、いうふうになんとなく出ていくお金ではなくて、はい、明確にそれを色分けをして自分で把握をすると、いうことですよね、まずはね。
そうですね、
でその上で把握した上で、細かく削れるものは削って、でそのお金を次のお金を生むために使ってもらおうと。
そうなんですよ、働いてもらわなきゃいけません、
いいな、なんか前向きですよ。前向きです、ずっと前向きですよ。嬉しいな、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください、番組への感想メッセージもお待ちしています。番組にメッセージをくださった方の中からアマゾンギフト券1000円分を毎月10名の方にプレゼントいたします。あとですね、みずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金、ここだけのお話をお送りしています、この落語にまつわるね、
そうそう、
お話なんかを、ぜひそちらも聞いていただきたいと思います、はい、さて談笑さん、来週は、
来週はお金に働いてもらう場所について、そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は 関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。